今週からルカによる福音書を一緒に見ていこうと思います。ルカによる福音書と使徒言行録はルカによって記録されました。使徒言行録がルカによる福音書の後編であるならば、ルカによる福音書は使徒言行録の前編といえます。 E.J. チョル牧師先生を通して使徒言行録の御言葉を聞いていますが、使徒ペトロと使徒パウロをはじめとして多くの使徒たちと大勢のクリスチャンたちがどうやってあのような真実な人生を生きられたのか、その理由を説明してくれるのがルカによる福音書です。またヨハネの黙示録2章3章に出てくるエフェソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオディカ教会のように初代教会のクリスチャンたちが激しい迫害の中でも希望を持って生きられたのも、彼らに永遠の生命をお与えになるために十字架で血を流してくださったイエス・キリストのおかげでした。そのイエス・キリストがどんなお方であるのかはルカによる福音書に実によく現れています。私たちの人生を使徒言行録のように育てていくためには、イエス・キリストがどんなお方であるのかを深く学ばねばなりません。ルカによる福音書を見ていくことを通して、以前から知っていたイエス様がさらに深く刻みつけられますことを望みます。また私たちがしっかりと正しくクリスチャンの人生を生きていこうとすると、世の中はいつも世俗的な価値観で私たちを押しつぶそうとします。私たちを世俗的な価値観に埋没しないようにし、クリスチャンの人生、神様の子供らしい人生を生きさせてくれるお方はただイエス・キリストだけであらせられます。この主が主人公であるルカによる福音書を見ていくことを通して、私たちの人生と信仰が一層成熟し、主に似ていくことを望みます。今日はルカによる福音書を記録したルカについて探っていこうと思います。新約聖書には4つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネによる福音書があります。その中でマタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書はイエス様を似たような観点で表現しているということで、共感福音と呼びます。マタイによる福音書の内容の中で約 45% はマルコによる福音書とルカによる福音書に共通にあり、 10% はマルコによる福音書と重なり、 25% はルカによる福音書と重なります。それでマタイによる福音書の 80% は他の福音書にもある内容であり、 20% はマタイによる福音書にだけある内容です。マルコによる福音書の内容の中で 97% は他の福音書にもあり、 3% はマルコによる福音書だけにある内容です。ルカによる福音書の内容の中で 65% は他の福音書にもあり、 35% はルカによる福音書にだけある内容です。もう少し簡単に申し上げますと、マルコによる福音書を読まずに他の福音書だけ分かっていても、マルコによる福音書の内容をほとんど分かっていることになるわけで、マタイによる福音書を読まずに他の福音書だけ読んでも、マタイによる福音書の 80% をルカによる福音書を読まずに他の福音書だけ読んでも、ルカによる福音書の 65% の内容を知っていることになるわけです。それで共感福音書と呼ばれます。反面ヨハネによる福音書は 約 8% だけが他の福音書にもあり、残り 92% はヨハネによる福音書だけにある内容です。それでヨハネによる福音書を共感福音書とは言わないで第四福音書と読みます。また各々の福音書は強調するところが少しずつ違います。マタイによる福音書はユダヤ人の王として来られたイエス様を強調します。ですからマタイによる福音書はアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図と系図から始めます。韓国語の聖書にはアブラハムのとダビデの子となっていますが、ギリシャ語の聖書と他の外国語の聖書にはすべてダビデとアブラハムの子となっています。イエス様が王の子であり神の御国の王として来られたことを強調するのです。また王の言葉はすなわち法であるので、マタイによる福音書にはイエス様がおっしゃった内容が多く整理がきちんとなされています。代表的なものが5章6章7章の三条の説教と13章の天国に関する例え、24章25章の終末に関する御言葉などです。マルコによる福音書はしもべとして来られたイエス様について強調します。しもべは言うことが必要な人ではなく仕事をする人です。ですからマルコによる福音書にすぐ、直ちにという単語が41回も出てきます。マルコによる福音書を読むと雰囲気が非常に緊急さを感じさせるほどです。この仕事からあの仕事へ、使えることに東奔西走なされる主に出会います。福音書には全部で36の奇跡が出てきますが、その中で19がマルコによる福音書にあります。マタイによる福音書とルカによる福音書はイエス様の系図でイエス様の誕生を伝えます。ですがマルコによる福音書はすべて省略してイエス様の交渉外から始めます。しもべはその源を調べる必要がないからです。ルカによる福音書は人間になられたイエス様を強調します。それでルカによる福音書には他の福音書にはないイエス様の人間性に関する部分がたくさんあります。イエス様が知恵が増し背丈が伸びるに従って神様と人々に愛されたという御言葉と、12歳になった時に神殿に行かれた少年イエス様に関する部分はルカによる福音書にだけある内容です。またエルサレム城をお見になって泣かれたこととゲツマネの丘で祈るときに汗が血の滴りのように流れ落ちたという御言葉もルカによる福音書にだけあります。それでルカによる福音書を注意深く読みますと、完全な神様であり完全な人間であるイエス様に出会えます。ヨハネによる福音書は神様の御子であるイエス様について強調します。すなわちイエス様の神性を強調します。神様の御子という言葉は神様自身という意味です。韓国で父と息子は序列の概念が強いものですが、聖書では同等の概念が強いです。ライオンの子はやはりライオンであり、人の息子は人であるように、神様の御子は神様であるという意味です。ですからヨハネによる福音書は永遠の昔から御言葉として存在されたイエス様を紹介することから始めます。またヨハネによる福音書にはイエス様がおっしゃった御言葉の中に神様のみが宣言できる御言葉があります。例えば、私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ、 私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。のような御言葉が少なくありません。今日の本文3節がこのように証言します。そこで敬愛するテオヒロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。ルカはルカによる福音書を敬愛するテオヒロ様に順序正しく書いて送るためにイエス・キリストのことを詳しく調べたといいます。ルカは聖書で最も長い長編であるルカによる福音書使徒言行録を記録しました。自分のことはただの一行も記録しませんでした。学者たちはルカがアンティオキア出身と言ったりフィリピ出身と言ったりもします。また使徒パウロがトロアスで幻で見たマケドニア州に渡って来て私を助けてくださいと言ったマケドニア人がまさにルカだったと言ったりもします。しかしそのどれ一つ明確なものはありません。聖書を通してルカについて知ることができるのは職業が医師だったということ、パウロの同役者でありルカによる福音書を記録したというこの3つほどです。どんな時代どんな地域でも医師はごく少数の人々だけがなれる職業であり、その仕事を通して経済的に豊かに暮らせる職業でした。紀元前6世紀から紀元後2世紀まで医学はそれ以前に比べて飛躍的に発展したといいます。ルカが生きていた当時の医学水準は1800年代の初めと同じ程度だったと言われています。東洋医学と西洋医学には各々の長所がありますが、西洋医学の最も大きな長所の一つは手術を通した治療です。ところで手術をするためには麻酔が必須だと言えます。ところが麻酔薬が発明されたのは今からわずか167年前の1847年です。麻酔薬が発明される前にも麻酔効果を出した後に手術治療をしたりもしましたが、公認された麻酔薬はイギリスのエディンバラ医科大学の産婦人科教授だったジェームス・シンプソン教授が発明して、ビクトリア女王が王子を出産するときに使ったものです。ビクトリア女王は自分が麻酔を通してあまり苦痛を味わわず出産をさせてくれたことに大変感激して、シンプソンにサーという称号を下し賜りました。シンプソンはスコットランド出身の医師として初めてこの称号を受け、エディンバラ市の名誉市民になりました。ルカが生きていた当時のローマ帝国にはすでに医師を管理する機構がありました。新任の医師たちは指導医師のもとで今のインターンのような訓練を受けました。指導医師は新任医師が治療することを注意深く観察し、失策は厳しく叱りました。ある場合には医師資格を剥奪したりもしました。このような点から見てルカは他の弟子たちよりはるかにより多くの教育を受けたことでしょう。ルカが医師であったので、ルカによる福音書には他の福音書にはない治療に関する部分がたくさんあります。18年間も霊に取りつかれて腰を伸ばすことができないまま生きていた女性を治してくださったことと、 体に水がたまる病気の水死病で苦労する人を治してくださったこと、重い皮膚病を患っている10名の人々を治してくださったことは、すべてルカによる福音書にだけ記録されています。またイエス様がゲツセマネの丘で祈った後に捕らえられ連れて行かれる時に、ペテロが剣を抜いて大祭司の手下の耳を切り落としました。これは4福音書にすべて記録されています。しかしイエス様がこの手下の耳を治してあげたことは、ルカによる福音書にだけ記録されています。ルカがただ彼の職業が医師だったので、イエス様が患者を治したことについて記録したのではありません。ルカが他の福音書に記録されなかったことを記録できたのは、彼が非常に繊細に主の働きを注意深く見ただけではなく、温かい心の所有者だったからであります。街道長であるヤイロの12歳になった娘が亡くなった時に、イエス様が行って治してあげました。この物語は教官福音書にすべて出てきますが、ただルカだけがこの娘が一人娘だったということを明かしています。両親は死ねば羨みに埋め、子供が死ねば胸に埋めるという言葉があります。両親に何人の子供がいたといっても、その中で子供の一人が先に世を去ると、両親は子供を胸に埋めます。両親にとって愛していない子供がいるはずはないからです。ですが子供といえばたった一人の娘しかいないのに、その娘が先に世を去る時の悲しみは口では言い表せないものでしょう。ルカはこの娘が一人娘と明かすことで、この両親の哀れさと悲しみをよりはっきりと表現しています。またイエス様がペトロとヤコブ、ヨハネを連れて山に登り、モーセとエリアと一緒に働きについて語り合って下ってこられた時、下では残っていた弟子たちがてんてこまいしていました。ある父親が悪霊に取りつかれた息子を連れてきて治してくれるよう願いましたが、治すことができなかったのです。この物語もやはり教官福音書にすべて出てきますが、この息子が一人息子であったという事実はルカだけが明かしています。ルカがどのようにしてクリスチャンになったのかは聖書には現れていません。彼は使徒パウロの二次伝道旅行の途中で合流し、パウロの生の最後まで共にしました。ルカがパウロの伝道チームに合流をした後、彼はいつも真実なパウロの協力者でした。使徒パウロが囚人になって船に乗りローマへ護送されていく時、ルカはアリスタコと一緒に船に乗りました。当時囚人として護送されていく人には妻も同行できず、ただし面倒を 見れる奴隷だけ2人まで乗船が可能でした。ルカはパウロのしもべとして登録してまで一緒にいたのです。コリント信徒への手紙2の11章23節から27節には、使徒パウロが経験した苦難についてこのように証言しています。キリストに仕える者なのか、気が変になったように言いますが、 私は彼ら以上にそうなのです。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目に遭ったこともたびたびでした。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒れ野での難、会場の難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し、骨折ってしばしば眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べずにおり、寒さに凍え、裸でいたこともありました。言い表せないほどに、このようにたくさんの苦難を味わうと、その体は満身創痍になります。こんな苦難の中でも、使徒パウロが最後まで証明の道を行けた、その力は何だったでしょうか。使徒パウロが ロボコップとかターミネーターのように体がロボットであり、いくらたくさん打たれても大丈夫で、何も食べなくても平気で、眠らなくても構わない、ただバッテリーだけ交換すれば体が再び原状回復できたからでしょうか。そうではありません。多分ルカがいなかったら、使徒パウロは働きをしながら健康を維持することは本当に難しかったことでしょう。ルカは使徒パウロの協力者であり主治医だったのです。聖書を読んでみますと、使徒パウロとルカに関連して胸の痛くなる箇所があります。テモテへの手紙2:4-9-17はこのように証言します。ぜひ急いで私のところへ来てください。デマスはこの世を愛し、私を見捨ててテサロニケに行ってしまい、クレスケンスはガラテアに、テトスはダルマティアに行っているからです。ルカだけが私のところにいます。マルコを連れてきてください。彼は私の務めをよく助けてくれるからです。終わりが良いと万事が良いということわざがあるように、初めよりも終わりがはるかに重要です。テモテへの手紙にはパウロの最後の書簡です。この監獄で6ヶ月ほど監獄暮らしをした後に彼は殉教することになります。パウロは今まで証明の道を真実に走ってきました。ところが彼の人生の最後はなぜか寂しく見えます。パウロは死の影が立ち込めた監獄でネロ皇帝の判決を待っています。一緒にいた協力者たちの大部分が離れていきました。その深い監獄でパウロの最後に行く道を黙々とそばで守ってあげている人がまさにルカでした。ルカの主への真実さはパウロに言い表せない慰めを与えたことでしょう。当時の状況に入り込んでみるならば、いかなる人もパウロだけが重要で、ルカは重要ではないとは言えないことでしょう。私たちが家庭で、職場で、学校で、教会で、どんな役割をすることになったとしても、重要な役割と重要ではない役割が分けられているわけではありません。私たち各自各自の役割が全部合わせられて初めて神様の働きが完成されるからです。当時ユダヤ人は神様が異邦人たちを地獄の火の焚き物に使用するために創造したというほどに異邦人たちを軽蔑しました。また神様が異邦人を人のように創造したのは ユダヤ人がしもべとして働かせる時に不愉快を感じさせないためだと考えるほどでした。ルカは聖書を記録した人の中でユダヤ人ではない唯一の人でした。それでルカは異邦人や疎外された階層の人々に対する関心を多く持っていました。それでルカによる福音書には異邦人をはじめ徴税人、病人、囚人、女性たちに関する物語でいっぱいです。エルサレムからエリコへ下っていく途中、追い剥ぎに襲われた人を助けてあげた人もサマリア人だったし、10名の重い皮膚病を患っている人々が癒され戻ってきて感謝を表した人もサマリア人でした。が、この2つの物語もルカによる福音書にだけあります。ユダヤ人はサマリアの人々を異邦人ぐらいに嫌がりました。ルカによる福音書15章には3つの例え、見失った羊、なくした銀貨、家出した次男の例えが出てきます。その中でなくした銀貨と家出した次男の例えはルカによる福音書にだけあります。また幼い子供たちもよく知っている徴税人の頭であるザーカイの物語もルカによる福音書にだけあります。4つの福音書の中でただルカによる福音書のみがエリザベトとマリアの妊娠について語っておられます。マタイによる福音書もイエス様の処女からの誕生について語っていますが、その焦点がマリアではなくその夫ヨセフです。一人息子を失ったナインという町のヤモメの物語、好意を持ってイエス様のところに来て涙で主の足を濡らし、自分の髪の毛で拭い好意を塗った女の物語、マリアとマルタの物語などはすべてルカによる福音書にだけ出てくる内容です。ルカについて見れば見るほど彼の人生が尊く思われます。ルカはイエス様の十二使徒の中の一人でもありませんでしたし、ユダヤ人でもありませんでした。イエス様の生涯を記録するために筆を取った人がたくさんいましたが、主はルカが記録したものを聖書とみなされました。少し前にこの世を去ったロビン・ウィリアムスが出演した映画の中には感動的な作品が多くあります。今を生きるをはじめとして、ミセス・ダウト、グッドウィル・ハンティング、旅立ちなどがあります。私が見た彼の映画の中で最も感動的であったものは、パッチ・アダムス・トゥルー・ストーリーでした。この映画は、ハンター・アダムスの実話をもとに作られました。パッチは不遇な家庭で育ち、自殺を試みて未遂に終わり、自ら精神病院に入院しました。彼の大変な人生を治癒してくれたのは医師ではなく同僚の患者たちでした。傷を隠す小さな布という意味のパッチは同僚の患者がつけてくれたニックネームでした。病院を出てから2年後にパッチは医科大学の学生になりました。パッチは3年生になってから患者に会えるという学則に違反してまで患者の心を治癒するために患者に会ったため警告を受けたり、また山の上の古びた家を改造して医大生の友達と一緒に疎外され、貧しい人々のための無料診療所を建てて退学の危機を味わったりもします。この映画はこんな字幕が上がっていきながら終わります。 その後12年の間、パッチ・アダムスは改造した家で人々を世話をしましたが、治療費を支払わない貧しい人、医療保険がない人、療養施設にいる人々など1万5000名を超える人々を治療しました。彼はウェストバージニアに105エーカー、約13万坪ですが、の土地を購入して、ゲズントハイトホスピタル、健康病院を建設中です。今まで1000名が超える医師がパッチの運動に共に参加するために準備をしています。医師でありながら証明者である最初の人がルカでした。全世界の数多くのクリスチャンで医師がルカを手本にしようとしています。ルカの名前の意味は光るです。彼は自分の名前を輝かす人生を生きたのではなく、主の御名を輝かす人生を生きました。しかし主は彼の名前を光らせてくださいました。ルイは友を呼ぶという言葉があります。また友達を見るとその人がわかると言います。しかし信仰はそうではありません。クリスチャンはどれほど多様な階層の人々をたくさん抱きかかえているのかが、その人の信仰の人格を語ってくれます。イエス様がそうだったからです。イエス様はニコデモのような官吏や、アリマタヤのヨセフのような金持ち、街道長、百人隊長などから目をそらさなかっただけではなく、病人、障害者、徴税人、囚人をずっとたくさん抱いてくださいました。私たちの信仰の深さも、よりたくさんの人をより広く抱いてあげることに比例します。一緒にルカによる福音書を学んでいきながら、より深く、より広い主に出会えることを望みます。そうして主が行われ語られることを注意深く見ることで、その時代に光として生きたルカのように、私たちもこの時代を清くし照らす、また一人のルカになることに臨みます。お祈りいたします。父なる神様、ルカはイエス様が選ばれてお送りになった十二使徒たちの中の一人でもなかったし、ユダヤ人でもありませんでした。また彼がどのように主に人格的に出会ったのか、どうして楽に生きられる医師としての人生を享受せずに主に献身することになったのかも分かりません。ですが一人の職業人として、証明者として、主が行われた御業と語られたことを深く研究する人として、真実に生きたように、私たちも皆ルカのような人生を生きさせてください。神様がお許しになられた私たち各自の家庭と職場で最善を尽くすことができますように、キリストの良き働き手になり、主を深く愛させてください。主はすでに私たちに向かって、あなたたちは世の中の光であるとおっしゃってくださいました。私たち各自が立つ人生の現場で光として生きさせてくださり、ルカとして生きていくように導いてください。ルカが注意深く見て記録したルカによる福音書を通して、彼が発見した主を私たちにも発見させてください。そしてルカが享受したその恵みと感激を私たちにも享受できるように導いてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。